ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月14日、東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、拉致被害者ご家族の方々の声などを伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催しているものです。当日は中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式や最優秀賞受賞者による作文の朗読のほか、本年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットにおいて、中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画の上映が行われました。また拉致被害者とご家族にご登壇いただき、拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただいたほか、有識者から北朝鮮の内外情勢をめぐる現状や今後の展望についてご講演いただきました。本日は本シンポジウムにおける林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をご紹介します。それではお聞きください。
昨年12月政府主催シンポジウムの直前、今日実は私1年目でございますが、官房長官兼拉致問題担当大臣を拝命をいたしました。ご家族の皆様からそれ以来、お一人お一人の切実な思い、痛切なこの声直接伺ってまいりました。この後ご家族から皆様に対しましても生の声を発信していただくことになっております。2002年に5人の被害者がご帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現できていないということ、痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思っておるところでございます。日本政府の北朝鮮に対する基本方針、これは日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を実現すると変わらずにこういう姿勢で来ております。とりわけその中でも拉致問題、これは拉致被害者やそのご家族の皆様がご高齢となる中で、時間的制約のあるひとときも揺るがせにできない人道問題であるとともに、本質は国家主権の侵害であります。石破政権の最重要課題であります。石破総理は国会の所信表明演説など多くの機会に、国家として、そして自身の断固たる決意のもと、拉致問題の解決に取り組んでいくとたびたび申されております。私自身もその総理のもとで全身全霊でこの問題に解決に向けて取り組んでまいります。この決意を今年の5月でありますが、北朝鮮向けラジオ放送のふるさとの風、そして潮風におきまして、私自身のメッセージとして拉致被害者の皆様に直接 向けてお伝えをさせていただきましたが、この場で改めてお誓いを申し上げたいと思います。最近の北朝鮮の核ミサイル活動の進展、そしてさらにはロシアとの軍事協力を進めるという動き、堅実化しておりまして、深刻に憂慮すべきものであると考えております。拉致問題を含む北朝鮮との問題、諸問題の解決には国際社会との連携不可欠でありまして、先月石破総理も米国のバイデン大統領との日米首脳会談におきまして、拉致問題を含む北朝鮮への対応について、引き続き日米で緊密に連携していくということで一致したところでございます。来月米国ではトランプ新政権が誕生するわけでございます。今後とも拉致問題を含む北朝鮮への対応について米国をはじめとする国際社会への働きかけ、これを引き続き推進してまいりたいと考えております。国際社会への働きかけと同時に我が国が主体的に行動するということが必要であります。石破総理は相互不信の連鎖によって状況が大変複雑化している中で、もう一度日朝平壌宣言の原点に立ち戻って22年前に思い描いた思いを大局観を持って実現すべく、機会を逃さず金正恩委員長に対して呼びかけていく、とこういうふうに述べておるところでございます。この拉致問題の解決のためには、やはり世代を問わず日本国民の皆様が心を一つにして、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志、これを示すことが重要であると考えております。若い世代の人々たちが自分で関心を持ってもらって、そして自分で考え調べ、そしてさらには大人を巻き込んで行動する、このことに大変大きな意味があると私も思っております。先ほど披露されましたけれども、中学生サミットで熱い議論を交わして、この全国の中学生たちそれぞれ地元に帰って関心の輪を広げてくれると思います。私も先日この鳥取県にこの拉致のシンポジウムで参りましたけれども、中学生サミットに出た、そしてこの優秀作品の作成に携わった当時中学生の子が、今度は高校生としてやはり意見表明をその場でして、引き続き関心を持っているということを言っていただいた、大変印象深かったわけでございます。このシンポジウムに先立ちまして、岡山大学で教育学部において拉致問題を中学生に教えるための研修をされておられる若い皆さんとお話をする機会をいただきました。去年に続いてでございますけれども、この2022年には生まれていなかった皆さんが、そこからさらに若い中学生の皆様にどうこのことを伝えていくかということを真剣に考えていただいておる、その姿に本当に心打たれたわけでございます。周りの人にどうやって、理解をしてもらえるのか、熱量をどうやって持ってもらえるのかと、このことをしっかりと若い世代に自ら考えていただく、こうした方々に大変示唆に富むご意見も賜ったわけでございまして、こうした地道な活動を今後も続けてまいりたいと考えております。拉致問題は皆様ご理解いただいているように、決して過去の歴史の上の事件ではございません。現在進行中のこの今でも被害者の皆さんが自由を奪われてご帰国ができないという事態が続いている現在進行形の問題であります。こうしたご理解をより多くの国民の皆様にいただいていくということが非常に大事であるというふうに考えております。こうしたシンポジウムなどを通じまして、皆様の声がさらに広がって、大きな、より一層大きな声になっていくということが、この拉致問題を解決していくための大変力強い後押しになるわけでございます。皆様に一層のご支援とご協力をお願いし、そして認定の有無に関わらず すべての拉致被害者の一日も早いご帰国の実現に向けて政府一丸となって全力で取り組んでまいる、そのことをお約束をいたしまして、私からのご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
先週、アメリカの北朝鮮専門家が来日した機会に、長時間、今年の北朝鮮情勢、そして来年の展望などについて議論をいたしました。アメリカの専門家がまず強調したことはですね、今年やはり北朝鮮が戦争準備ができているということを強調しすぎているのではないかという点に、憂慮しているということでありますが、過去数年間、北朝鮮は韓国を攻撃しうる短距離ミサイルの開発配備ということに相当力を入れてきましたし、戦術核兵器の開発というものもやっている可能性がある。しかも、韓国に対する核兵器の使用可能性というものを、今は明言するようになったわけであります。また、今年は露朝軍事同盟というのが、復活をしたという印象を我々に与えたわけですが、韓国と戦争状態になった際にロシアの支援を期待できると、そのように北朝鮮が考えている可能性は十分にあり得るというわけであります。以上のような点を考えると、北朝鮮は全面戦争はもちろん避けるものの、しかし例えば黄海、中国の黄海、西の海政海と朝鮮半島では呼んでますが、の5つの島を、韓国から奪還する、そのことを試みる可能性というのはあるんではないかと。それは38度線で軍事衝突を起こすよりも、危険性が少ない、エスカレートしていく可能性が少ないと、北朝鮮は考えていて、やるかもしれないというわけでありますが、もちろんそうではあっても島の奪還というようなことになればですね、やはり軍事的に、南北間の対立はエスカレートする可能性は排除できないわけであります。大変危険だということになります。で、我々は確かに常に最悪のシナリオというものを考えておく必要がありますが、しかし今年1年を振り返ってみるときに、私は北朝鮮が韓国に対して軍事力を行使する可能性というのは、小さいというふうに見ております。まず注目されますのは、ミサイルの発射実験が相当減りました。上半期は15回、下半期は6回しかやっていない。しかも11月5日のアメリカの大統領選挙以降は、一発もミサイル発射というのは北朝鮮はやっていないわけであります。第二に、アメリカではその大統領選挙でトランプ大統領が当選をしたと。再び来年の1月以降はトランプ政権が再登場するというわけでありますので、当然のことながら北朝鮮はトランプ政権との交渉、あるいは取引 ということを考えるだろうと、まあ、そういう状況ではの中ではですね、軍事的な緊張を高めておくと交渉や取引というのは、非常にやりにくくなるというか、ほぼできなくなるということになるわけですので、でまた第3に韓国で、ユン・ソンニョル大統領が弾劾をされて、まあ、遠くない時期に辞める可能性が非常に今強くなっておりますが、そしてその後の大統領選挙では左派政権が誕生する可能性というものが今の段階で期待できる、北朝鮮の目から見てですね、まあ、北朝鮮としてみますと韓国に左派政権ができるとインフラ支援、韓国からのインフラ支援というものを得たいと考える可能性があります。左派政権はそれにインフラ支援を行うことに関心が必ずありますので、まあ、またそのためには北朝鮮が非核化に向けたある具体的な行動をとって、国連の経済制裁の緩和というものを図らなきゃいけないというわけですが、まあ、そういうことも北朝鮮が考える可能性は一応あるだろうとなると思います。アメリカの専門家がもう一つ強調したことでありますが、北朝鮮の、まあ、核開発、核兵器開発というのはもう必ずまず凍結する必要がある、一回ともかく凍結しなければいけない、まあ、もちろん我々は北朝鮮のその核能力、核兵器を生産する能力というのをよく知らないわけですが、まあ、しかしプルトニウム型、ウラニウム型合わせてですね、まあ、1年間に6発程度の核兵器を、まあ、北朝鮮は、十分に生産しうるんではないかと、まあ、そうなりますと大変、危険性というものが増してくるわけであります、まあ、実は今年は米朝間に核合意が成立して30年を迎える年でありました。クリントン時代の1994年の10月に、核合意ができて、まあ、北朝鮮の核開発を凍結するというふうになったわけでありますが、その時点、30年前は北朝鮮には核兵器は一発もなかった。これは確かだろうと思います。まあ、それが30年経って、現在を見てみますと、もう少なくとも20発以上、30発以上になる核兵器を北朝鮮は保有している。そしてしかも年間に6発程度の核兵器を増やしていけるという、そういうゼロだったものが今やそこまで来ているということでありますので、北東アジアはその観点からすると大変危険になったと言わざるを得ないと。我々は、まあ、日米韓三国がまあ中心になってですね、まずは北朝鮮の核開発を凍結する、止めるということから始めるべきであろうと、まあ、来年のそれは大きな課題になるだろうというのはアメリカ専門家の意見でありましたし、私もそれは賛成をいたしました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。 北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。